今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の20章29節から34節です。マタイによる福音書20章29節から34節。彼らがエリコにを出て行くと、大勢の群衆がイエスについて行った。すると道端に座っていた二人の盲人がイエスが通られると聞いて叫んでいった。主よ、私たちを憐れんでください。ダビデの子よ。そこで群衆は彼らを黙らせようとしてたしなめたが、彼らはますます主よ、私たちを憐れんでください、ダビデの子よと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって彼らを呼んで言われた。私に何をしてほしいのか。彼らはイエスに言った。主よ、この目を開けていただきたいのです。イエスはかわいそうに思って彼らの目に触られた。するとすぐさま彼らは見えるようになり、イエスについて行った。アーメン。一言お祈りいたします。イエス様、憐れんでください。私たちに目を留めて憐れみをかけてください。そしてあなたが立ち止まられ私たちに振り向いたとき、私たちははっきりと私たちが何をしてほしいのかをあなたにお伝えすることができますように。大勢の群衆たちが通り過ぎていく中、またイエス様について息はする中、私たち自身が本当にイエス様と関わりを持つものでありますように。大勢の群衆はイエス様を物見遊山し、見学し、見て去っていきましたが、しかし私たちはイエス様と関わりを持ち、そしてこれからの地、とこしえにイエス様と共に歩み、イエス様についていくものでありますように。どうか今日、この語るしもべの唇を清め、また、一人一人の耳を清めて、あなたが今日お語りしたいことを、しっかりと余すところなく、漏らすことなく、いただき尽くすことができますように、どうか助け導いてください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様は十字架にかかられるためにエルサレムへの道を歩んでおりました。前回のところでも、私はこれからのうち祭司長、立法学者たちに引き渡されて、あざけられ、罵られ、十字架につけられ、三日目によみがえると、はっきりとイエスさんはおっしゃいました。まあ、もっともその、直後、弟子たちは全くあさってのことをね、お願いするんですけども、でもそれでもイエス様は、エルサレムへの道、十字架への道をしっかりと歩まれました。で、その途上、エリコの町を、通って行かれたんですけども、そのエリコの町を出ていくと、大勢の群衆がイエス様についていきました。すると、その大通りのところ、エリコからの道、人々が通る道、その大通りのところに、道端に座っていた二人の盲人、彼らは物乞いをしている盲人でした。他の箇所では、ね、彼らの盲人のうちの一人はバルテマイという名前だ、わかるんですけども、でこの、盲人が座っておりました。イエス様が通られるということを聞きました。すると彼らは叫んで言います。主よ、私たちを憐れんでください、ダビデの子よ。私たちもですね、イエス様がお通りになられるということを聞いたならば黙っていてはならないんです。 またここには大勢の群衆たちがついておりました。大勢の群衆はイエスという、ね、名前のもの、ナザレ出身の預言者だと称する者もおりましたし、また何か不思議なことをする人だ、ね、そう思って物見遊山的に何か有名人が通るぞということで、それをイエスさんについていったんでしょうね。でも大勢の群衆がいる中において、イエス様と関わりを持ったのはこの箇所においてはこの二人の盲人だけでした。この、ね、二人の盲人、まあ、そのうちの一人バルテマイ、バルテマイは、道端に座って本当に物乞いをしている様だったんですけども、まあ、親も兄弟も、いない。ただ、同じ目が見えない人たち同士で、集まって、そして、この物乞い家業をしていたわけですね。大勢の人々が通り過ぎる中において、ね、英語の聖書ではハイウェイサイドと書いてあります。もう本当に大勢の人、人通りが激しいところです、ね、馬車が通っていったでしょう。埃を巻き上げていったでしょう、ね、馬車が通るところでは馬の糞とかも落ちております。また、ね、ロバとか牛とかいろんな、動物も通っていった。でその中において、この、大勢の人々がこの道を通り過ぎる中、人生を通り過ぎる中において、この二人はじっとこのエリコの町の、ね、出たところに座って人々に憐れみを求めていたんですね。人が大勢いるところに行かなくては物乞い家業は成り立ちませんから。ですから、ね、自分がもう恥ずかしくてもう小声で、ボソボソと言っても何ももらうことはできませんから、声を張り上げて、そして人々がいると分かったら、ね、そちらの方に声を向けて、目を向けて、そして、ね、叫んだんですね。まあ、目が見えないからといって目が開く開かないかは、まあそれは開く人もいるんですね。とにかくその人の方に向かって言わなくては、ね、望みのものは得られません。そのようにしてこの、目が見えない、ね、二人の盲人、彼らはそのように互いに助け合って、まあ、そういうふうに生きてきたのでしょう。でもある時この道端においてちょっと群衆が大勢いる、ね、どういうことかと聞くと、あのイエスというお方がお通りだということを聞きます、ね、これは閉めたものだと思って、ね、このイエスという有名人に集まった群衆に向かって、ね、どうぞ憐れみを、ね、施してくださいって、ね、そういうふうに叫ぶんじゃないですね。イエス様に彼らは叫んだんです。私たちもですね、イエスというお方、ね、今皆さんここにいるのはイエス様のお言葉を聞きに来たんですね。人を見に来たんではないですね。なんかパスターから、ね、礼拝に出なければ怒られるとかそういう理由で来てはいないはずですね。皆さんイエス様を求めてきたはずです。人を見に来たわけではないんですよ。教会に来れば確かに人はおりますけれども、ね、クリスチャンは優しい人たちです。何かね、食べ物がない、着るものがない、ね、施しを求めてくる、まあ、そういう理由で、来る人もいるんですけども、でも教会というところはイエス様を聞くところです。イエス様というお方に出会うところですね。皆さんは、ね、イエス様がお通りだという中においてイエス様に求めているでしょうか。よくあの近くの、ね、横浜スタジアムであの試合がある日はもう本当に大勢の人々が来るんですけど、でもその中にですね、その群衆に向かってなんかの、あの活動、ね、アピールをしたりとか、なんかある人は演歌を歌って何か自分の歌声を披露するような、でも大勢の人々は、ね、野球を見に来たんであってその人の歌声を聞きに来たわけじゃないんですね。群衆に向かって何かアピールしても無駄なんです。人に向かって何かを求めてもそれはね、確かになんかなけなしのお金は、ね、投げてくれるでしょう。でもそれはすぐに使い果たしてしまうものです。私たちが行くべきは人間ではないんです。イエス様です。この二人の盲人は、ね、群衆が大勢いるということ でそれであのナザレのイエスがお通りだということを聞くと、この二人はイエス様に向かって叫ぶんです。主よ、私たちを憐れんでください。ダビデの子よ。彼らは ダビデの子と、そういうふうにイエス様を評価しました。ダビデの子、それは来たるべきメシアだということです。ダビデの子が来られる。群衆は、ね、他の箇所を見るとナザレのイエスが通る、あのマルコの福音書の10章に並行箇所があるんですけども、その、まあ、そこにバルテマイという名前が書いてあるんですが、そこでは、ね、ナザレのイエスがお通りであると群衆は答えるんですね。でもバルテマイが言ったのはダビデの子イエスよ、叫んだんですね。この違いは非常に大事です。人々はあのナザレ出身の有名なイエスという預言者、これだとただ一人の何か、不思議な超自然的なことを行う人間のうちの一人みたいなナザレのイエスですと、そうですが、でもダビデの子イエスとなると話は違う。来たるべきメシア、救い主、ね、癒し主、イスラエルをあがなってくださる勝利なる主だと、この二人の目に見えない盲人はイエスをそう評価しました。ダビデの子イエス様、私を憐れんでください。そうこの二人の盲人は叫びました。で、群衆はですね、彼らを黙らせようとしてたしなめたんですね。叱りつけるんです。群衆たちは、おい黙ってろ。それでもこの二人はますます声を張り上げて、主よ、私たちを憐れんでください、ダビデの子よ、ますます大きな声で叫びました。皆さんもですね、イエス様を求めるということをしているでしょうか。そしてイエス様を求めて、で、叩かれるということを、ね、経験したこと、まあ、あるかもしれません。イエス様を呼んで、あるいは人々にイエス様を伝えて、黙れと言って叩かれるということ、確かにあります。でも、それでもこの二人は叫び続けたんですね。求め続けたんです。ダビデの子よ、イエス様、私たちを憐れんでください。皆さんも、イエス様を呼び求めるとき、イエス様を伝えるとき、こういう、ね、叩かれるという目、ね、叱られるという目、もう黙れ、言われるようなことを、ね、するでしょう。実際、そういう経験ある方もいますね。でも、この二人は、それでもうシュンとなって、ああ、ごめんなさい。ご迷惑おかけしました。大声出しまして、そんなこと言ってないです。イエス様がそばをお通りになるときは、ね、人々の言うことなど聞くべきではなく、むしろ皆さん自身がイエス様に用がある、イエス様と出会うために行くべきなんです。叫ぶべきときに叫び、また、ね、歩いて行くべき、近づいて行くべきときは近づいて行くべきなんです。イエス様は、この二人の盲人に目を止められました。大勢の群衆は付き従っておりました。ね、もうあの人、この人に、ああ、どうもどうも、ああ、こんにちは、ね、そんなことをイエス様するではなく、この二人の盲人、イエス様のことを、ダビデのことを評価される、この二人の盲人にこそ目を止められて、で、それで、イエス様は立ち止まられるんですね。で、それで、イエス様は彼らを呼んで言われます。私に何をしてほしいのか。イエス様は皆さんにも言われます。私に何をしてほしいのか。皆さんはね、この教会に何をしに来たのでしょうか。イエス様に何をしてほしいのでしょうか。この何をしてほしいのかということを、ね、これ非常に重要なんですよ。その願いを持ってイエス様の御前に進み出るということ、これは必要です。ただ、ね、何も持たず、何も携えずにイエス様のもとに行くのは、それは群衆。群衆たちはただ、ね、イエス様の前に、周りに、運河のごとく、ね、たむろしてるだけ、ね。何の益ももたらさない。何の益もイエス様から受けることはできない。イエス様の前に、ね、たむろすることを、まあ、これを、ね、何十年続けても何ももらえません。この二人の盲人のように、イエス様に関わりを持つために進み行って、叫び行って、ダビデの子よと、イエス様を正しく評価しなくてはならないんです。イエス様の周りに、ね、たむろっている群衆、大勢おりました。でも、この中においてイエス様と関わりを持ってたのは、このイエス様にね、 叫び立てて、しかも人々に止められた、叱られた、でもそれでもなおイエス様を呼び続けたこの群衆にイエス様は立ち止まられて、私に何をしてほしいのかとイエス様に問われます。この二人の盲人は、あれ、そういえばイエス様を呼び止めたけど、何が、なんで呼び止めたんだっけ、そんなリアクションしないんですね。はっきりと自分の必要をイエス様に申し立てました。主よ、この目を開けていただきたいのです。アメン。
アメン。
皆さんも目を開けていただきたいでしょうか。
アメン、
ね、先ほど本当に人と話すことによって目を開いていられないということ、もう本当に霊的に目がつぶられた状態で、人が何をしているのか、また真理が何を語っているのか、ね、目が開かれていないということで、もう本当に御言葉を覚えることに困難を覚えて、それが取り扱われたという経験を私たちはしました。目が開かれること、霊的な目が開かれるということ、本当に真理に対して目がよく開かれていないと、塞がれていると、イエス様が、ね、右に行きなさいと言われているのに、もうただボワーンとして、あさってなことをしてしまうんです。目が開かれること、ね、本当に開かれるということ、目、耳、霊において、天に対して開かれて、そしてこの口も御言葉を宣言するにおいて開かれること、これを私たちも本当に求めるべきです。この二人の盲人は、この目を開けていただきたいのです。そう願いました。私たちも求めるべきです。イエス様は、かわいそうに思って、彼らの目に触られました。ね、かわいそうに思って、この間の主日礼拝で、スプランギニゾマイという言葉、ね、腹綿がちぎれる思いで、ね、まさしくここ、それが使われてるんですよ。イエス様は、この二人の文字を見て、腹綿がちぎれる思いに駆られたんです。ね、この時、本当に何とかしてあげたい、憐れみを注いであげたいと、イエス様はそう思われたんです。主日礼拝ではね、あの民数記6章のところで、主があなたを祝福し、あなたを守られますように。その3つの祝福の方を見ましたけど、このスプランギニゾマイ、ね、腹綿がちぎれる思い、それ2番目でしたね。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。この恵まれますようにが、腹綿がちぎれるほどの憐れみ、深い同情心、深い、ね、そういう憐れみの心を示しております。主があなたに、ね、御顔を、光を照らして、ね、この照らす、応援するとか支持するという意味でした。どうか主があなた方に情けをかけてくださるように、深い同情心、腹綿がちぎれるほどのかわいそうという思いを主があなた方に向けてくださいますようにというのが、ね、この2番目の祝福でした。本当にイエス様はそういう方なんです。深い同情心を示してくださる。までには、ね、この2人の盲人、イエス様からこのスプランギゾマイをいただくまでに、まずイエス様のこと、ダビデのことを叫びました。イエス様がどなたであるか、メシアです。イエス様は救い主です。皆さんを救うことができるお方がイエス様です。そのことをまず皆さんが告白して、ね、そして、ね、人々から黙れと言われます、ね、皆さんも助けてってイエス様に助けを求めるとき、悪魔サタンが無駄だ、そんなことを言っても無駄だ、黙れ、静まれ、ね、そういうふうに悪魔サタンに属するものは霊的にも、あるいは肉的な人間を通してでも語りかけてきます。黙れと。
こういったことというのは私たちの周りでよく起きていることなんですね。どういうことかといったら、あることが解決されてほしいということを願い、人々が神の前に立つことがあるんですね。ある人はそれが、人間関係でもあるでしょう。ある人は病気かもしれない、ね、ある人は経済的な問題かもしれない。でも不可能に近いことを私たちが主の前に立って願っているとき、その時に信仰が、ダビデの子イエスよ、私を助けてくださいということなんですね。ということなんだけど、こういう時にこう周りからチャッチが来るんだけど、あなたが今、ね、 抱えている問題は教会に行って祈って、ね、解決する問題じゃなくて、そのことは病院に行くべきだよ、そのことはもっと働くべきことや、何々をすべきことだよということをよく一般論で人は言っていきます。だから一般論的なことを私たちは一生懸命やってるんです。やってそれでもう全部自分で、ああもう一般論的なことをやってみても何一つ解決できなかったという結論に至って、それで今度旅での子イエスに私たちの祈りを通して助けてくださいという声を発するんですけれど、この声を発した時に必ず信仰がない人とかまだ信仰が薄い人たちからどういうことを言われるかといったら、祈ったってどうにもならないよという言葉を彼らが発するわけなんですね。少なくても皆さんにもそういう体験があるかと思います。特に河合ゆき、私はそういうことをたくさん体験しました。私が本当にいろんな問題課題があって主の前に立っていた時に、人々は私に言ったのは、もっとあなたはその経済的な困難を克服するために働くべき説って言ったんですね。で、私は自分がその働くことによってその経済的な困難を乗り越えようとしました。どういうことかって言ったら、自分が従業員を使っていたんだけど、アルバイトをその当時使っていて、アルバイトをする人たちの給料が払えない、そういう状況に陥った時に、アルバイトする人たちの時間を削って自分が入ったんです。そしたらこの理屈的にはこの給料が解決しなければならないですよ、私が働いたんだからマイナス分を。なのに依然としてそのマイナスの幅が縮まらなかったんですね。で、1人分をやってみました。1人分でまだダメだから次2人分をやってみました。それで何人分まで私がやったかといったら、時間で言うと17時間を自分が人の代わりに働かなければならないほどの羽目になりました。でもね、この赤字幅がどうしても縮まらないんですよ、ね、私が自分で人に払うべきお金を払わなくてもいいように自分の体をそれに入れて、そして一生懸命身を粉にして働いているのに赤字幅が減らないということを私はもう誰より体験していたんですね。で、その時私はそれをしながら教会に一生懸命行って礼拝も全部守ったし、そして祈りにも行ってました。だからもう寝る時間がほとんどないというそういう状況だった時に、人はね、鼻にかけて私のことをあざけり笑いしました。あんなことしたってね、どうにもならないよね、なのにああいうことしてるよって。でもどうなったかって言ったら、結局は私の信仰、それを報いてくださったイエス様がいたから私は報われたわけなんですよ、ね、だから私は本当にたくさんの体験をしました。人は不可能だから、それはもう出上げだよっていうことを私に言ってる時も、私はイエス様の名前を呼ぶことによって解決に至りました。そして私はこの教会においても、この肺に3センチ以上のこの癌が見つかった時に本当に絶望的な気持ちになったんだけど、イエス様に祈り、そして皆さんがよく分かっている通り私は完治して、風邪もあんまりひかないほど元気な人になっているわけなんですね。で、こういうことをどう説明できるんですか、ね、人は私に入院しなさい、そして手術しなさい、ね、治療を受けなさい、今教会で祈る番じゃないよということを言ってた時に、私はイエス様を呼んだわけなんですよ。そして私は不可能と言えるような状況から、ね、癒しという、ね、光と命にイエス様によって突き動かされて解決に至ることができました。ここで言いたいことは一つしかないんですね。ここに出てくる二人の盲人も、この教会でその肺に癌が見つかった時に、ね、 祈った私も共通点があるとするならば、旅での子イエス様に祈ったということなんです。人が病院に行けって言ってる時に祈ったということです。だから私は病院というものを指定はしません。行ってしっかりと受けるべき違いがあるんだったら皆さん治療を受けてほしい。治療を受けながら祈ることも大いにありだから。でも私はその当時この教会において治療を受けるために病院に入院する時間さえなかった。だから私はどうしようもなく主に祈るしかなかった。教会を守るために、ね、旅での子イエスよ私を助けてくださいと。そしたらしっかりと助けられて今私は皆さんの前にいるわけなんですよ。今日言いたいことは一つなんです。皆さんがこの場所に来られてイエス様が今皆さんに救っとだって私が何をしてほしいのかということを言ったときに皆さんは私はこうしてほしいですという言葉を言えますか、はい、何をしてほしいですかイエス様が。はい、あの兄弟は罪を犯さないように主よ私を誘惑から守ってくださいということを、ね、イエス様にあなたは何が欲してほしいですかって言った時にそれを言いたい、ね、お願いしたいって言いました。そしたらその隣にいる奥様はイエス様が今、前におられて私に何をしてほしいですか恵美子姉妹って言ったらどうします。見言葉をしっかりと覚えることができますように必要な知恵をくださいとイエス様にそれを話したい。じゃあ真由姉妹はどうなんですか。しっかりと御言葉を宣言して取りなす、ね、取りなしの霊的な力が欲しいです。明子姉妹は「イエス様我が娘が回復してほしいです」ということをイエス様に言いたい。ね、芙美子姉妹は今日御言葉の宣言の時にその御言葉の中に主はあらかじめその良いことができるようにその良いことをも全部ね用意しておられるっていうことがその御言葉の内容でしたよね。だからその良いことをするために自分が今弱いところがありますので主よこの弱いところを癒してくださりあなたがあらかじめこの芙美子のために用意されている良い行いができますように私を整えてくださいということなんですね。だから一人一人がこのようにして本当にあのイエス様がポッと現れた時にそのイエス様に自分のお願い事をしっかりと言えるそのことができるようにしなければならないですね。でこの教会に来てただ座って祈っているというただ座って礼拝しているということであるんだったらこの盲人たちの他に大勢の君主がいたんだけど大勢の君主はイエス様見には来ていたイエス様に聞いてはいた。でも何々をしてほしいというね願い事はこの大勢の君主はなかったということなんですね。それだとすごく損じゃないですか。損だよね。だから私たちがこの信仰というものを損しないで信仰生活をやっていくというためにはどうするべきかといったらイエス様に願い事を持って出るということなんですね。智子ちゃんはイ イエス様にあって権威力威力を、ね、持たされたものとしてこの地上に対して権威力威力を、ね、それを持って支配することができますようにということなんですよね。だから自分が彼らは目を上げてくださいっていうのは見るためなんですよ、ね、だからしっかりとそれぞれがイエス様の前に置いてしっかりとその目的を持つということが本当に必要なんですね。だから礼拝に祈りに来るときにただ違うんだから来るっていうことになるとどうなるか、ここに来た大勢の君主になってしまう。でこの大勢の君主は何をしたんですか。イエス様にちょろちょろちょろちょろついて行って、それで彼らがやったことはうるさい黙れしか言ってないんですよいい、こういう人になったらダメなの、大変なことになっちゃうよ ね。イエス様をね慕ってきてイエス様を見ているんですよ。イエス様が言ってる言葉を聞いたんですよ。なのに彼らが言ったのはこのかわいそうな、ね、盲人が、ね、イエス様助けてくださいって旅で残し、ね、イエス様よ私たちを憐れんでくださいって言ってる時にこの哀れな人たちに対してイエス様は彼らを憐れんでくださいっていう言葉を言わずに何を言った、黙れうるさいって言ったんです。だから、ね、イエス様に対してしっかりとした目的がない人というのはイエス様のそばにいながらやることなすこと話すことは全然イエス様と似つかないことを知ってしまうということなんですね。だからイエス様の教会に来るときはイエス様私をこうしてくださいという願い事をしっかり持って、それで私たちはこのイエス様のところに来なければならないということです。
アメン。最後にもう一つだけですね、この二人の盲人は癒されました。見えるようになりました。見るようになったら彼らはどうなったか、ね、すぐに自分の、ね、好むことを見に行ったか、そうじゃないですね。34節の最後を見ますと、するとすぐさま彼らは見えるようになりイエスについて行ったイエスについて行った。皆さんも良くなったら、ね、皆さん今いろいろな願い、ね、本当にイエス様に何してほしいのかを皆さんは告白しましたね。御言葉が覚えるようになりたい、ね、本当に取りなす心が欲しい、いろいろ出てきました。娘が良くなりたい、なってほしい、権威が与えられるようになりたい。それが与えられたら、見えるようになったら皆様イエス様についていくべきなんです。これでね、与えられたらもうホイホイと、あ、じゃあ良くなった、もう教会いいや、ね、祈祷会毎日参加するのちょっと面倒だわ、ね、これすぐにまた悪くなる性質です。皆さんは良くなったらイエス様について行って離れるべきではないんです。
イエス様にね、よくついていく人っていうのはね、こういうんですね、なんで毎日教会行ってるのって言ったら、いやイエス様が私にこうしてくださったから、イエス様信じて私はこうなったから、だから感謝だから行くんだよって言うんですね。でもこういう感謝、自分がイエス様に会って良くなったことが証しできない人っていうのは毎日教会に行くことっていうのはもう考えるだけでも重荷なんですよね、だから行けなくなっちゃう。だから毎日教会に行ける、それも本当に目的を持ってこうしてくださいということを持って、ね、教会に行ける、そういう人はどういう人かって言ったらイエス様によくしていただいた人なんですよ。だから皆さんは一つの問題が解決されたら次イエス様にこれをお願いしよう、ね、それがまだ解決されたら次はこれをお願いしよう、どんどんどんどんお願い言葉を一つ一つ、ね、解決された次のこと、解決された次のこと、ね、それをどんどんどんどん、ね、お願い事を増やしていけばいいんですよ。そうするとどうなるかって言ったら、なんで教会行ってるの、これとこれとこれとこれとこれとこれとこれとこれとこれとこれとこれをイエス様が知ってくださったから、だから今度はこれを知ってもらうことなんだ、今度はこれを祈ってるんだ、この証をしっかりとしながらイエスをついていけば、ね、ついていけば少なくても、ね、その前についてた人たちは、ね、イエス様ついてきたくせして口は悪かったよね、かわいそうな人たちがイエス様って言ったら 黙れうるさいって言ったよね。証がない人たちなんですよ、ね、イエス様に、ね、治していただいた、解決していただいた、癒していただいた、愛していただいた、愛されていただいたとか、そういうことがない人というのは、ね、イエス様を脇にして自分が言いたいことを言うの。黙れうるさい、ね、だからイエス様を従ってイエス様についていく人は2種類がある、ね、全然、ね、イエス様こうしてくださいっていう目的がない人は、何か起きた時には人に対して黙れうるさいっていうことを言う人になってしまう、ね、もう一つの人は、ね、イエス様からこれもあれも知っていただいたから、だからね、かわいそうな人を見たときに黙れうるさいは言わないんです。逆にイエス様、あそこにかわいそうな人がいます、イエス様助けてあげてくださいと言うようになるんです。イエス様を従っていく人、2種類の人が今日聖書にいました。皆さん自身の自由な選択でどっちの人になるか、それは皆さんが決めるべきなんですよ、ね、皆さんと私が決めるべきなんですよ。私はイエス様に、ね、知っていただいたことが感謝で、そして人々に言われたら、私はイエス様にこれもあれもこれもあれも知っていただいたから感謝だから、イエス様についているのよって証しする、そういう行方になりたいと思います。
アメン。そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。
アーメン、
アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたについて行かせてください。あなたを呼ばせてください。
アーメン。
私たちはあなたを呼びます。人々が大勢あなたの前に運河のごとく取り囲んでいても、そしてその取り囲んでいる群衆が何を言っても、それでもあなたに私たちは行きます。長地の女も群衆をかき分けかき分けして、やっとイエス様のところにたどり着きました。いかに多くの群衆がいるでしょうか。しかし私たちはあなたと関わりを持つために、御そば近くへと行き、声をかけ、ダビデの声とあなたに呼びかけ、私を憐れんでくださいとお願い申し上げます。どうかあなたが一人一人に情けをかけ、腹渡がちぎれる思いでもって一人一人に憐れみを施してくださいますように。そしてその憐れみをますます私たちは受けて、あのこともこのこともしてくださったイエス様に目も癒してくださり、耳も癒してくださり、私たちの人生を歩めなかった手足を癒してくださったあなたにいつもついて行き、そば近くにおいてあなたの働きをなし、そして取りなすものとして主があなたに憐れみをかけ、腹渡がちぎれる思いで応援してくださるようにと、祝福する側の立場としてイエス様の周りにはべるものでありますように。どうか天聖一同が、またここにいる生徒がそのようでありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では、しばし皆さん一人一人が主の御前に出ましょう。そして主に求めましょう。主がおられるうちに、そして主に振り向いていただき、私に何をしてほしいのかと尋ねられたならば、皆さんの思いを、願いを、祈りを、皆さんの主イエス様にそれを投げかけて、そして主と対話するひとときを今しばし持ちたいと思います。
アメン。
イエスは立ち止まって彼らを呼んで言われた。私に何をしてほしいのか。イエスは、私たちは願いを持って、またあなたに何をしてほしいのかを持ってここに見舞いに集っております。どうかイエス様、あなたが御手を差し伸べて一人一人を深く憐れみ、スパランギニゾマイをしてくださいますように。腹渡がちぎれるほどの思いでもって、主よ、あなたが一人一人を支援し応援し、あらゆる面においてあなたが御顔を照らしてくださいますように。あなたが御顔を向けてシャロンを与えられ、一人一人の平安を、安息を、命を、祝福を、金銀を豊かに増し加えてくださいますように。そしてあなたと共に歩むこと、それがいかに素晴らしいかをさらに多くの人々に伝えるものでありますように。どうかこの誰一人としてあなたに近づくものを退ける側に回る群衆では、群衆が一人もおりませんように。ただあなたの御そば近くにはべり、あなたに働き、またあなたを必要としている人々をあなたのもとへと連れていく働き人であるこの一同でありますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。